はい、こんにちは、左大臣光永です。郵便局で昭和の暴走族のような人を見ました。リーゼントにサイドを刈り上げにして、白いつなぎを着て、サングラスに黒いマスクをかけ、肩にはピンクのタオルを下げて、サンダルもピンクで、しかもキティちゃんの柄でした。
半端なことやってんじゃねえだろうな
とか怒鳴り出しそうで頼もしかったです。よくわかる監視の知識をお届けしています。本日は第3回標則とはです。標則の話はしない予定だったんですけれども、次の王印について話すにはどうしても必要な知識なので、予定を変更して標則について喋ります。標則、日本語書き下しで漢詩を味わう上ではあまり必要がない知識です。どちらかというと漢詩を作る側の話です。しかし標則の知識を一応頭の片隅に入れておきますと、あ、漢詩ってこういう考え方で作られてんだなと、漢詩の舞台裏が分かり、漢詩の味わいも一層増すはずです。標則とは、中国語の漢字には一字一字音があり、上がったり下がったりというリズムがあります。この音のことを韻と言い、リズムのことを声調と言います。声調は5世紀頃までに4つに分類されました。表彰、上昇、巨匠、日昇の4つです。これらを四声と言います。ここで注意すべきことは、現代中国語の四声と漢詩の四声は全く別物だということです。だから現代中国語を学んでもそれだけでは漢詩は読めないし、現代中国語で漢詩を読んだとしても本来の漢詩とは違うリズムになります。では漢詩における四声はどんなリズムなのか、これはわからないんですね。正確な漢詩の声調は残っていないため、どう発音したか不明です。しかし大体のところを言えば、表彰は低く平らな調子、上昇は低音から高音に上がる調子、巨匠は高音から低音に下がる調子、日昇は詰まる調子ということだったようです。実際の音がわからないのでイメージ的なものですが、現代中国語の四声と比べるとこんな感じです。現代中国語の四声と漢詩の四声が全く別物だということがなんとなくお分かりいただけると思います。当然ある漢字が4つの声調のうちどれに分類されるかということも、現代中国語の四声と漢詩の四声では全く違うことになります。例えば現代中国語である漢字が第一声に分類されるから、その漢字は表彰に分類されるというわけではありません。とにかく現代中国語の四声と漢詩の四声は全くの別物と覚えておいてください。さて漢詩の4つの声調、表彰、上昇、巨匠、日昇のうち、表彰を表に分類し、表彰以外の上昇、巨匠、日昇を即に分類します。これが表則です。繰り返します。四声は表彰、上昇、巨匠、日昇の4つがあり、このうち表彰を表に分類し、表彰以外の上昇、巨匠、日昇を即に分類します。これが表則です。漢詩はこの表と即を組み合わせることによって複雑で美しいリズムを生み出します。そして長い年月にわたって表と即をどのように組み合わせれば美しいリズムになるのか、試行錯誤が重ねられ、厳密なルールが定められました。正しく漢詩を作るためにはそのルールを知る必要があるわけです。その出発点は表則を知ることです。表則の調べ方、一つの漢字には必ず一つ以上の声調があり、その声調によって表則が決まります。だからまずある漢字がどの声調に属するのか、これを知る必要があります。じゃあどうしたらいいのか、これは簡単で漢和辞典に載ってます。漢和辞典を引くと題目となる漢字親字の下に音読みや訓読みといった情報が書かれており、その下に四角形が書いてあります。まあ、あるいは四角形書いてなくて 単に上昇、巨匠とか文字情報で書かれている場合もあるし、あるいは全然書かれてない場合もあるんですけれども、まあ、大抵の漢和辞典にはこの四角があります。でよく見るとこの四角形の一つの角に印がついています。この印の位置によって四声の別を表すんです。左下から時計回りに表彰、上昇、巨匠、日昇です。四角の中の漢字は陰木といって、漢字を陰、音でグループ分けした時のボスになる漢字です。詳しくは次回述べます。とにかくある漢字の四声を知るときは漢和辞典を開いてこの四角を見ればいいんです。そして四声を知れば自然と表則も知れるわけです。例として有名な長慶の風鏡夜泊を見ていきます。風鏡夜泊、長慶。月落ち烏なきて下天に満つ、光風の御下秋民に対す、古祖城外の寒山寺、夜半の小生核戦に至る。まあ、一句ずつ見ていきます。月落ちカラス鳴きて下天に満つ、月が傾いてカラスが鳴いて霜が天に満ちている。勢いのある書き出しです。光風の御下秋民に対す、光風は川のほとりの楓、魚下は魚を取るためのイサリビ、運河沿いの楓の向こうに見えるイサリビの光が秋民に対す、旅の憂いを抱いて眠れない私の目と心に入り込んでくるということです。古蘇城外の寒山寺、まあ、古蘇城は現在の蘇州の古い言い方です。寒山寺は古蘇城外、つまり蘇州の郊外にある臨済宗のお寺で、現在も観光地としてにぎわっています。そして結句です。夜半の小生客船に至る、真夜中を告げる鐘の音が客船の中まで響いてくる。ゴーンと響いてくる鐘の音を船の中で腕組みでもして聞いてるんでしょうか。しみじみした感じです。漢和辞典でこの詩の一字一字を調べると、四声および表則がわかります。ここで詩全体のリズムをわかりやすくするために、表を白丸で、則を黒丸で視覚的に表してみます。また七言絶句では菊、小句、結句の末尾で韻を踏む、つまり一句目、二句目、四句目の末尾で韻を踏むという決まりがあるので、それを二重丸で表しました。これは音声だけでは全くわからないので図をご覧ください。いかがでしょうか。なんとなく漢詩のリズムが抑揚ついてんだなというのが見た感じからも伝わってくるでしょうか。このように漢詩は表と則の組み合わせで美しいリズムを作り出していきます。そして表と則の組み合わせについてはいくつかの厳密なルールが決まっていますけれども、今回は表則のルールにまでは立ち入りません。漢詩を作るためには表則のルールを知ることは絶対に必要なんですけれども、日本語書き下しで漢詩を味わう分にはあまり必、まあ、そこまで必要な知識ではないからです。まあ、とにかく表則の組み合わせによって漢詩は美しいリズムを作り出しているんだなぐらいに覚えておいてください。まとめます。漢字のリズム、成長を4つに分けたものを四声という。現代中国語の四声と漢詩の四声は全く別物である。四声は表彰、上昇、巨匠、日昇からなる。そのうち表彰を表とする、上昇、巨匠、日昇を則とする。漢詩はこれら表と則の組み合わせによって美しいリズムが生まれる。明日は王韻とはです。お楽しみに。発売中です。李白詩と生涯オンライン版。李白の代表的な詩33編を選び、日本語と中国語で朗読し、現代語訳と解説を加えたものです。李白の生涯をたどりながら適宜詩の朗読と解説を挿入するという構成になっています。通して聞くと李白の詩とともに李白の人物像が浮かび上がってきます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。 本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。